ょっとしてバー TDK をお探しですか？よかったらご一緒しましょう。いえね、私もあの店に行く途中なんですよ。熊本は花畑町、銀南北通り沿いのこの辺りは古くは武家屋敷、そしてほらあそこ、あのビルとビルの間の見過ごしそうな一軒家がお探しのバー TDK。 なんとも目立たない店ですが、土曜の夕方のこの店のカウンターは常連客が集まって賑やかになるんです。さあ着きました。
やあマスター、
いらっしゃいませ。何にしましょう？
いつもの熊本サタデーウェイティングバー TDK。 この番組はプロジェクト TDK の制作でお送りします。
マスターこんばんは。蒸し暑いですね。こんな時はモヒートください。今夜はお友達も一緒なんです。上村ゆかりさん、看護師さんなんです。ほら ICU ってあるじゃないですか、集中治療室、生きるか死ぬかってやつ。あそこで働いてたんですよ。やっぱ ER みたいなドラマあるのかな。
もう今あの看護師さんになられて何年ぐらいなんです？
今8年目です。
8年目。
あでももうすぐ9年目になりますね。
それはあのベテランって言われる人って何年ぐらいからベテランって言われる？
病院によると思います。多分、はい、急性期の病院だと4年目5年目ぐらいからはもう中堅さん。
急性期って何ですか？
救急車が来て倒れた人がいて救急車がやってくる病院みたいな。
あ決まってるんです
ね。いわゆる救急病院
って、うん、そうですとか、あのこう旬にこう今治療しなきゃいけないみたいな、うん、で慢性期病院とか回復期病院はもうそういう治療が終わった人たちがリハビリをしたりとか、うん、もうお家に帰れない状況みたいな人たちはそういう病院に行って一日を過ごしてもらうみたいな。
下世話な話ですけど、やっぱ給料もだいぶ違うんですか？
ああ、慢性期と急性期でですか、うん、そんなに変わらない。
そんなに変わらない、
もうじゃあ楽したいと思いますよね。
でもやっぱり大変です。その私がいる集中治療室は2人しか見なくていいんですよね、うん、患者さんを。まあケア度が高いから2人なんですけど、
見なくていいというよりもそれぐらいしか見れないってこと？
そうです。
あの担当が2人、
患者さん担当が一番多くて2人です。ほうほう。だけど慢性期の病院とかになってくると日中の担当患者さんが20人とか。
あ、そういうことか。
誰だったかなこの人みたいな。あ、
集中治療室ってあのよく僕ら言葉で聞くあの ICU ってやつですか？
そうです、 ICU です。
何の略なの？いつも
いつも
コロンに、
コロンに嬉しいな。
違いますよね。何の略なんですか？
インテンシブケアユニットで集中治療室。
もうあの非常に言葉ちょっと失礼な言い方だけど、危ない、もう命が危ない人とかがやっぱりいるイメージがあるんですけど。
だから基準なんですか、ここに運ぶっていう、
いやいや基準はないですけど、
その担当お医者さんの判断とか。
そうです、あとはあのなんかお金の話をすると、加算って言って、例えば動脈にラインが入ってないといけないとか、そういうのがないと集中治療室に入ります、入って集中治療加算っていうお金を取れなかったりするんですよね。
あ、そういうのがあるんだ。
そうです、
いわゆるその医療費 の、 その
そうです、なんかあの2年に1回、あの改定がどんどんあっていくんですけど、その中でこういうのをやってくださいよっていう、じゃないともう集中治療室にいる人ではないですよこの人はみたいな。
怒られるわけだ、厚生労働省が。
そうです。あ、なので、なんか半分半分です。それが本当に取れる人だから入る人と、でもそこのベッドを、ざっとですけど1週目は1日に そのベッドを使うだけでその人に12万円ベースでかかってくるんですよ。
12万円 ICU ベッドで、
ベッド代みたいな、なのでそれにこう治療代がボンボンボンボン重なってくるんですけど、でもみんなあの高額医療で控除があるので自分で払う分はそんなにないんですけど、実際こう国から来てる医療費っていうところではそれだけお金がかかってるので、
でもよくアメリカとかで、あの何百万とかで話題になるじゃないですか。
あ、そうです、そうです。
あれって実は日本でもあんなもんなの？
本当はそうです。だから急いでカテーテルの治療をしました、心筋梗塞になりました、夜中に胸が痛くて治療しましたってなったら、実際患者さんが出るときに払うのはまあ8万円とか10万円とかを払って退院していくけど、実際払ってるのは何百万円っていうお金が
増え
て
る。そんなに違う。
国ありがとうじゃんそれ。
あ、そうですよ。だから国民皆保険
というか国民皆保険ありがとう。
ああ、そうだね、国じゃないね。
国民皆保険に反対してるアメリカ人は、なんか考えない人の方がいいんじゃないですかって、まあ予想事ですけど。
じゃあ例えばある程度その重病な人が入るわけだから、はい、患者さんとこうお話しするとか笑顔で対応みたいなことではないわけですよね。
そうですね。なんかもう半分ぐらい、意識がある人も半分ぐらいなので、みんな意識がほとんどなかったりとか。
いつ急変するか分かんない、まあ、急変してきてるわけだけどさらに急変するかもしれないでしょ、
う
ん、
あ、そうです、そうです。
めっちゃ怖くないですか、
なくなるかもしれないというか。
あ、でもこう検査である程度体のない内容というか体の中が見れてるので、まあこれが来るかな、こう次来るとしたらこの薬を入れたらこっちを抑えたからここがダメになるかなというか、
はあ、それはやっぱ経験値だね、
見えてくるので、なんかこう大きい不整脈が起きる前にその大きい不整脈のちっちゃいのがポロポロポロって出たりするんですよね。でその時にあーなんか怪しいねみたいなので、先にこう抗不整脈薬を入れよっかとか、そんな感じでこう抑えていくというか、なんか
それ下手したらドクターよりも経験あるじゃないですか。
いや、どうなんでしょうね。でもまあ、どうなんでしょうね。でも先生もずっとベッドサイドに入れるわけじゃないし、人数が決まってるので、結局こう看護師の一言目がないと、変だよっていう一言目がないと動けないって言われることも多いですけどね。
逆に、あ、先生この処置大丈夫みたいな思ったりする時とかだ、
いっぱいあります。
あるんだ。
いっぱいあります。
例えば、
あ、いや、でもやっぱ先生もやっぱりこう経験年数もいっぱいバラバラですし、
まあ、若い先生とか、
若い先生、器用な人もいれば不器用な人もいるし、
でそれ、あのぶっちゃけな言い方するとこうやりますって言った時に、え、それダメでしょみたいな時ってあるの？
ありますよ。
あるんだ。
え、その時どうするんですか？
その時はそこら辺にいる他の先生に、ちょっとあんなんするって言ってるとか言って、ちょっと告げ口して
止めてもらう、
止めてもらったり、まあなんか上手な先生は、え、今からこれすんのとか言って声かけに行ってくれて、
うまくこう
プライドが傷つかないようにみたいな。
でも阻止するみたいな。
阻止。
でも夜中とかでもう一人しか先生いない時とかは、嫌ですとか言います。
あ、嫌です
って言う。はい。
そしたら先生、いや、これで行くんだとか、なんかなったりしないですか？
そしたら、え、なんでですかとか。
おお、やっぱりその辺はご自身の経験とかこれまでの、まあ、培ってきたもので、やっぱり譲れない部分ですよね、人の命だから ね、
うん、納得させてくれたら手伝いますみたいな。
あで、その緊張感いいじゃないですか、
はい、
その集中力と緊張感ってそんな長い間持続できないでしょ。
だからずっと忙しいとなんかでも逆に集中して、夜勤とかも全然休憩もなんか行きたくないし眠くならないとかがありますよね。自分がいない時間に何が起きてるんだろうっていうのが気になるので。
逆に言うと、じゃあその仕事が明けた後とかもなんかちょっとこう精神的になんか高ぶってる感じになっちゃいますね。切り替えってうまくいくんですか、オンとオフの？
どっちかです。もうなんか本当にすごい忙しすぎると、私は終わった後に飲みに行くか、 もしくはもう死んだように寝るか、どっちかです。
まあ、ストレス解消法なんていうのはやっぱそれぞれいろいろあるんでしょうけど、あのやっぱ飲んだり
お酒でも多分医療者はめっちゃ飲むと思います。
え、そうなんですか。
医療者
はその医者とか看護師とか医療関係
者、お医者さんとか看護師さんってお酒好きな人多いですよね。なんとなくお酒
まだ飲み方異常ですよね。あのうちのお客さんに一人外科医がいるんですけど、うん、飲み方異常ですもんね。
めっちゃ酔っ払ってるとこしか見たことないんですけど
一回飲みすぎてなんかその裸足でうろうろしててなんかほら足の裏ざっくり切ってね、ですごい血の塊だったらしいけど
自分で手術すればいいじゃ
ないです
か。で自分でその家に帰って風呂入ったらガラスとかあったから自分で取ったらしいんですよ、痛くて。でそのままちょっと酔っ払いすぎて寝て風呂がニコゴリになってたって一瞬。
いや
それ死んじゃうじゃないですか。
それいわゆる自殺じゃないですか同じ病院の先生が入院してきたりとかすることなんですよ。
今の病院はないですけど、前の病院の時はありました。
うん、
あ、相手は大阪
の病院の時です。はいはいはい、
だからそういう時ってなんか人間関係のドロドロと
か。いやそんなのはないですけど、なんか結構若い先生だったので、であの九州から一人で単身で来られてて、奥さんと子供さんは。九州に置いてこられた方だったので、こう来て奥さんが面会に、奥さんすごい美人だねとかみんなでもあの先生あんな、なんかこうあんまりそんなにかっこいい先生じゃなかったから、でも医者っていいねみたいなってなりますよね。
お医者さんと看護師さんがこうあの結婚する比率っていうのは
出たなマスターの聞きたかった一番聞きたかった質問
私も来た。
どっちかだと思います。なんかその看護師も多分2種類いるんですよ。そういうこうふわっとして、うん、結婚したら辞めたいなみたいな、
うん、
多分でもまあ最初はみんなそうなのかななんですけど、
医者見つけるぞみたいな。
だんだんやっぱこう気が強くなっていくんですよ。さっき言ったみたいになんかもう嫌だ嫌だやんないその治療は。
私あんた間違ってるみたいな。
そうだからもう私の年代とかまで来たらもう医者を見つけることは結構難しかったりはしますよね。
だって私の年代まだ若いじゃないですか。
若いし、
いやいや、
あの言っちゃなんですよ、まだね30歳
ぐらいの。
でももう30歳ともなれば自分よりも若い医者とかもいるじゃないですか。多分何か言ってるんですかね、不倫とかの方が多いと思います。
そうなんや、楽しい。
楽しいって言って、
もともと結婚してる普通に、あの普通にというか専業主婦の奥さんを持ってる先生と現場で働いてる看護師が一緒に飲みに行って仲良くなって、
うん、仲良くなっちゃう、お酒の力借りちゃうみたいな。
いっぱい見ましたか。
いっぱいいます。
そうなんだ。
それいっぱいっていうのは例えばどれぐらいいっぱいなんでしょう。
いっぱいですか。
うん、石を投げれば当たるぐらいですか。
石を投げれば当たるほどはないですけど、どうなんでしょう。多分そういうことになったことがある人は。各こうユニットというか病棟ごとには必ずいます
おお。ちなみにゆかりさんはそのほら過ちみたいな過去にこうあったりするんですか。
結婚してる人はないですよ。
あ、結婚してない人は、はい、それは過ちじゃない、ね。
そういうあのゲスの極み男みたいなこと
はない。わかんないです。結婚しないと思ってただけかもしれない。
あ、なるほど、なるほど。
あ、そうかそうか。
あ、べきパターンですね。
べきパターン。逆に患者さんとはないんですか。
なんか
正規、あんたそっちですか。
いや、なんかね、
そうです。なんか私ずっと心臓しか見たことがない、心臓の患者さんしか見たことないので。
あ、そうか、
弱ってるからね。か、魅力ないよね。
ちょっと刺激与えたらまずいですよね。とか下手したらね、殺人罪ですよね。
なので、まあそういう患者さんはあんまりいないですけど、なんか整形とかは
元気
だし、夏はなんかこうウェイクボードで足を折りましたとか、うん、冬はスノーボードで足を折りましたとかいう人たちとかが結構たくさん来られるみたいで、そういう人たちと恋愛とかは、
うーん、
まあ、でも ICU にいる限りは全くないでしょうね。
ICU
でも逆はあります。その若い人が ICU に入って、うん、なんかこう仕事だからお手伝いっていうか治療とか、
うん、
ケアをするけど、うん、それを恋愛と思って元気になって退院した後も、
ああ、
そっか、
誰々さんいますかって会いに来るとか、
なんかちょっとストーカーチックになっちゃって、
そうです
そうです。結構付きっきりでこうしてもらえたの、
結局2人しか見ないからですね。
うんうんうん、
8時間働いたら、まあ、別にこう2で割るわけじゃないですけど4時間ずつはいるぐらいの感じじゃないですか、隣に。そうなったらこうもう
みたいな
恋愛が
なんか疑似恋愛みたいな
勝手にこう、
ね、なっちゃう、ね、
しかも毎週テレビもないし閉鎖空間だしですね、何もすることないじゃないですか。私はもうこう妄想するしかないじゃないですかね。
どんどん膨らんでいきそうですね。
幸せさ。
そういう時には対立する先生にこうお任せした方がいいんじゃないですかね。
対立
する。そのミカリさん心臓が長いんですよね。
なんで心臓なんですか。
心臓、学生の時から心臓好きで、初は嫌いです。なんか分かりやすいんで、心臓が一番分かりやすくて、臓器の中で、私の中思ってるのは心臓が一番臓器の中では分かりやすいので、ここの状態が悪くなったからここも悪くなったよとか、ここを手術してきれいきれいにってかよくしたから、この悪かったこっちも良くなりましたよとかいうのが分かりやすいのと、なんだろう、なんか治療の限界とかも見えやすかったりとかするんですよね。なんかこういろんなお薬を使ったし、オペもしたし、いろいろしたけど、結局こう八方塞がりっていうか、もう体の臓器が限界だっていうところとかが見えた時に、まあ、なかなか最近はそれがこう下手くそで問題になることも多いんですけど、なんか手を引くっていうか、そういう緩和の方向に持っていくとかいうところも見えやすかったり、他の臓器に比べたら。でも緩和とかのケアになってくると、がんとかよりは循環器はまだかなり遅れてて、なので心不全のこう、もうおばあちゃんをこうずっと90歳の心不全のおばあちゃんにものすごいこう点滴とかいろいろ入れて、管をいっぱい入れて頑張りすぎちゃったりとか、でも本当にこのおばあちゃんにそれをすることが正しいのかなとか、なんかベッドの上で例えばこれをしなかったら、まあ、3日後に亡くなっちゃうかもしれないとか、2日後に亡くなっちゃうかもしれないとか、でもこれをすることによって、例えばその亡くなる時期が2週間とか1月とか伸びましたっていうことの、その期間の意味ってなんだろうっていうのとか結構最近問われてたりとかは、
私も最近父親亡くしたんですけどね、必ずそういう時、入院する時って最初にそのどこまでやりますかって、聞かれるんですよ。
家族が決める、
家族が言って、その、そういう措置をしないとか、できる限りするとか、そういう、ただできる限りする時には、その、ね、その患者さん自身にすっごい負担かかることもありますよとか、こう、まあ、半分脅しみたいに言われるんです。で、最終的に決めてくださいとか言われて、あれね、でもね、決めてくださいって言われてね、決められませんよね。
決められないです。決められないのが当然だなって思うし、でもなんかこう、まあ、多分治療の種類がいろいろありすぎたりとか、どこまでやったらどこまで伸びるかっていうのも、こうなんか延命とかの種類っていうか、こうやり方が増えてきてる分、そういうのいっぱい聞いちゃうんですけど、実際なんかこう例えば10年とか20年前とかはもう先生任せっていうか、そういうの聞いてなかったはずなんですよね。
お医者さんが決めるっていう、このうちの親父が死んだ時っていうのは、もう心臓が止まりかけてるみたいな感じで、こうでこう福岡に行きかけてる途中に携帯がかかってきて、お医者さんから、担当の先生から、心臓が止まって今30分ぐらい救急命措置を しましたと。でこれ以上続けるか続けないかどうしますかって携帯がかかってきて
新幹線の中、
はい、いや、すいません、じゃあありがとうございましたっつって、で分かりましたっつって、でその時間が、僕が分かりましたって言った時間がその死亡時刻なんですよ。これってやでも、これ親父殺したら俺ですかみたい
な。あ、そうだよね。そんな気持ちにもなるよね。
なんか難しいですね。だからなんか医療者のこう多分質というかが下がってるんだろうなっていうのはすごく、医者とか看護師はまあそこまで前もしてなかったと思うんですけど、医者が決めれないっていうところが増えてるので、ただなんか良くなるんだったら治療をしてくださいっていう方も結構たくさんいるんですけど、この良くなるっていうのの目標っていうか、良くなったっていうふうにこう捉える状態が全然違ったり、多分家族が思ってるのは自分で起き上がって歩いてご飯を食べるとか、まあそういうこうことは自分でできるっていうところが、で家に帰れるっていうのが良くなるっていうところだったりするんですけど、まあなんかその血圧が横向いただけでブレたりする、下がったりとかするような人が横を向いても下がらないとか、だからこう 一般的にこう看護師が着せればお洋服を着替えれるとかいう状態になったり、本人さんの意識が戻る戻んないじゃなくって、まあ、それができればもう良くなったっていうふうにこっちは思ったりとかもするんですよね。その辺はちょっとなんか難しい
な。基準がいろいろなっちゃってますよね今ね。
なんかかわいそう、なんか見ててなんか辛くもなる時がだから結構多いですよね。
こんな看護師さんに見てほしいね。
で
もあれですよ、僕あの入院した時に、まあ、ほらあのちょっと麻酔かなんかが切れてすごい痛い時にこうあの鎮痛剤薬でこう、ね、しても手が効かなかったからこうしてもらってるわけですよね。
あ、入れてもらうんですか。
うんうん、で、まあ、意識ちゃんとしてるわけです、整形外科ですから。それこそさっきの話で、あの、まあ、治った後に先生とかあの看護師さんたちが飲みに来てくれた。
うん、
なんかこうカウンター挟んでて、この人俺のお尻に。
なんかあの前見られるより恥ずかしそうですね。
それはありますよね。あの健康診断とかでもね、あのこう大腸の内視鏡検査とかね、あのそれをやっていただく。ね、あの方には大変感謝してますけど、やっぱりこう街でお会いしたく
ないです。お会いした時にちょっと切ない。
この人がってなりますよね。
そうそう、向こうもそう思う。向こうもなんかそ
っち、いやいや思ってないですよ。日常なので、もう誰かで構わずったら変ですけど、もう座薬なんてもう山ほど入れるんで、ポンポンポンポン入れるから、
ポンポンポンポンポンポン、
あの顔見た瞬間にこの人の肛門が頭にある。
いやもうなんかよほどこう珍しい特徴的なことじゃないと。
あ、すごい、なんか使い込んでるじゃないです
か。
その時に喜ぶ人とかいるんですか。
座薬ですか。座薬はないんですけど、なんかあのおしっこの管をこう入れてる人と入れて、循環器とかはおしっこの量を測って、
うん、
まあ、体のこう体液のバランスを、体重とかをバランスを取る見るんですけど、だからもう、 こう感染しやすいので毎日洗うんですよね。でその時に、まあ、別にそういう理由はないんでしょうけど、なんかこう、まあ、本当に純粋に気持ちいいのかもしれないですけど、ああ気持ちいいとか言われると、なんかどう反応していいか分からない。ああはいみたいな。
ありがとうございますって言うわけもいかないよね。
気持ちいいのあれ。
管を抜くときとか。
いやいや、管を入れたまま洗うんですよね。
あ、入れたまま。
そうですそうです、入れたまま洗って、まあわーってお湯かけて流してってするときに。
あふんとか言う人もいるかもしれ
ない。なんかマスター言いそう。
いやいや恥ずかしい。
え、照れ隠しで
いいですよ。いいそうい
いそう。そう
そう。そうか、そういうのもお仕事だからね。
そうですね。別になんか、まあ、なんて言われてもいいんですけど、綺麗にできて感染しなければ、
うん、
あの結局上手な入院の仕方っていうか。
あ、患者側として。
そうそうそうそう、
上手な過ごし方みたいなんですか。
過ごし方っていうか、 なんか急病で、
はい、
まあ、病院が担ぎ込まれて、
はい、
どう過ごせば一番、
何に気をつければあの看護師さんにこう気に入られる、うん、
そこ。いや別に何もないですけどね、なんかよほど変なことを言わない限りは、普通にしてたら大丈夫です本当に。
あ、じゃあ逆にその、うん、ね、その変なお医者さんとかをこう上手に回避するにはどうしたらいいですか。看護師さんとやっぱ仲良くなった方がいい。
あ、なんか多分ちょっと質問したら分かると思います。なんか、
うん、
結構こうアバウトなことばっかりを言う先生とか、こうかもしれないし
みたいな。具体的には、
先生この治療したら自分どんな風になりますかとか、うん、じゃあその副作用って何ですか、うん、とか聞いた時に、まあ、こうかもしれないし、でもそれと全く反対のこうかもしれないしって言ったりとか、
うん、
あとはまあ日にちを挟んで次の日にも、うん、あれってどうなりますって言いましたっけみたいな聞いた時に、なんか違うこと言ったりしたら、あ、この人自信がないんだなって。
その時はじゃあもうチェンジお願いします。
チェンジチェンジ、
それでタクシーで渡さない感じ
で。チェンジ
お願い。その時は、直接先生に言うと先生もこう意地になっちゃうので、その時にうまく使えるのが、毎日回ってくれるので大概どこの病棟も市長さん
市長さん
が何かないですかって大概聞いてくれるんですよ、うん、市長さんにそうやってこう変えてほしいって言うとこの人変だなみたいななるので、大丈夫なんですかね、昨日と一昨日で同じ質問したら違う答えが返ってきたんですよとか言って言うと、えみたいな、誰だっけ担当みたいな、
うまく言い方を考えている
自分は心配ですっていうのをアピールした方がすごく、あ本当だね心配だねみたいな、
めちゃ役に立
つ、ね、今日の、ね、コンテンツは非常に役に立ちますよ皆さん
明日から実践できる
入院術みたいな、
入院術、いや入院しないのが一番いいですか。
いやゆかりさんのお話面白い。でも医療関係者って本当に大変なんですね。熊本の地震でも大変だったんだろうな。今度入院するときはいろいろ観察しちゃいそう。ゆかりさんまだ飲み足りなさそうですね。おかわりお願いします。バー TDK の常連客の話をもっと聞きたいという方は、毎週土曜日のこの時間、熊本サタデーウェイティングバー TDK をお尋ねください。
熊本サタデーウェイティングバー TDK。This program was brought to you by Project TDK.